Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、1722回8月9日です。皆さん番じましてみなんです。そして
すきちゃって
こいつちゃい
ぎーちゃんで
こんばんは。
こんばんは。
今は結構出雲は雲に覆われてますが、日中日が照ってちょっとぬくかったよな。
今日は夕方もぬくいです。
昨日よりもなんか湿度は高そうだよな。
高いです、う
ん、あらジミーちゃん王将あとでね。だって
うちの近所の王将潰れたよ
好きちゃんが潰した
私
はい、台風13号は上陸せずにどうも日本から遠ざかっていく感じですね。
なんか結構大騒ぎしとったのね昨日は。
うん、大きな被害はどうも出てないのかなって気はしますけどね。でこのあと台風14号が沖縄奄美あたりに影響を与えそうですけどね。
今台風日本まだあれ日本近くにおるんでしょ。でも
13号はまだ近くにいますよ。
あれじゃない、それこそ信澄さんの辺じゃない、宮城とか東北。
そうですね、雨はねもう大したことないみたいですけど風がまだ残ってますね。千葉の方はもうだいぶ風は収まってきてるのかな。福島が今夜の9時ぐらいまで、宮城も今夜の9時ぐらいまでまだ風が強い。で岩手は今夜9時ぐらいから風が強くなってくるという予報が今のところ出てますね。
あ、江口さんこんばんは。
あ、こんばんは、うん、台風大したことなかったですね。
よかったです。
うん、で次に来る台風14号が週末に沖縄奄美あたりを直撃、
うん、
する予報が今のところは出てますね。
まあ沖縄の方は南は通り道だもんね大体。でも割と最近の台風はなんか太平洋上で台風になってるのもあるよね。
うんうん、太平洋上で、
うん、沖縄の方じゃなくて、
うん、沖縄の方も太平洋上だで
中間の沖縄の方じゃない方ところで、
ああ、
そう、割とその父島とかあの八丈島とかの方通ってくるパターンが多いなと思って見てますけど、
うん、 で、この台風14号はね、ヤギちゃんなんですよ、名前が。日本語つけた名前ですね。
ヤギ。
うん、ヤギ。日本はあの星座の名前をつけてますんでね、ヤギ座に由来するヤギがついてますね。
ヤギって名前の。
うん、ヤギです。
め
ーで、これがまあ週末に沖縄奄美に影響を与えそうなんですが、実はこの後に、
え、またおるん、
アートワークの方にひまわりの衛星写真を載せてますけども、左の方に低気圧っていうのがあるんですよね。これがもしかしたら台風になるかもしれないけど、まあこれは日本に影響を与えないでしょう。で、今若干心配されるのが、スキちゃんのアートワークの下の方にハリケーンって書いてあると思うんですよね。実は今ハワイの近くでハリケーンが発生してるんですが、これがもしかしたら日本まで来るかもしれないと。
は？
越境台風になるかもしれません。
あの、日本に来たらハリケーンじゃなくなる、台風になる。名前は
多分名前変わるんだと思うよ。
え、過去にそんなことがあるの？
あります。
あるんだ。
うん、今このハワイ諸島付近に発生しているハリケーン、名前がね、ヘクターという名前なんですが、このままヘクターの名前で日本の方へ来るのかどうか、ちょっとそこのとこ分かんないんですけどもね。で、今このハリケーン、日付変更線に向かって西に向かって進んでるんですよ。で、今のままの勢力を維持しながら西に進んだ場合、日付変更線を越えて越境台風になる可能性があると。で、この越境台風、前回は2015年9月1日。あ、これ17号って名前がついてるから、こっち来たら15号になるんだ、多分。越境台風になれば3年ぶりの越境台風ということは、そうですね。
その時の台風って日本まで来たの？
その時は日本までは届いてません。ただ多分日付変更線越えたら越境台風という扱いになるんじゃないかな。で、過去に越境台風で日本に上陸したのは2回だけあります。1997年の台風19号と2015年の12号。
さっき2015年って言ったよ。
あ、そっか。その後にも越境台風は発生してるけど日本に届かなかったんだな。1997年の19号は九州に上陸して瀬戸内海をずっと通って日本海側へ抜けた。で、2015年の12号、これは九州の西をかすめて日本海へずっと上がっていったっていう2パターンがあるみたいですね。はい、ということで、まあこれが日本に来るのはもうお盆明けてからの話かなっていう気がしますけどね。もし来るんなら太平洋上で育って育って育って日本に来るかもしれないよ。
うん、
野娘さんこんばんは。さんさん
こんばんは。
石巻の南南東100キロだそうで、風5メートルもなく雨も1時間あたり5ミリも降らなかった。まあ大きな影響なかったみたいですね、今回の台風は。
うん、よかったよかった。
池ポンちゃんこんばんは。
お久しぶりです。
のぶすみさん、フィリピン海のことかなかもよ。のぶすみさん、東シナ海で台風になることが多いという意味かな。どういう意味、すきちゃん。
え、私のこと？
好きちゃんのことだと思うよ。
あ、沖縄通るのが多いよね、だいたい普通はっていう話だっけ。あの辺だね。
あの辺だわね。
あの辺だね。その辺、のぶすみさんとかのぶすみさんとかの辺。
その辺だそうですよ。 はい、ということで、まあ、台風13号大きな被害もなく、まあ、今のところはね、この先ちょっと分かんないですけどね、ちょっと安心かなっていうところですね。
これからですよね。
まあまだこれからいくらでも発生すると思いますけどね。はい、それでは、お盆前の空海 IT ニュース本編の方行ってみたいと思いますよ。
一番上からでいいですか。
はい、一番上からでいいです。URL 上がるかな。あ、月ちゃん入力中。
はい、
ボン出た。はい、まず最初気になるキナーさんの方にあった記事です。新型 iPhone の正式名称は iPhone XS プラスと iPhone 9に？怪しい画像が出回るという記事が上がってました。どうも名前が iPhone XS iPhone XS プラス、そして iPhone 9という名前になりそうですよ。どうも
天ぷらじゃない、
天ぷらじゃないみたいな。
S がつく前に、うん、天ぷらにしてほしかったのと、9を買ったら iPhone 9 9っていうようになるよね。私の iPhone が9 9って。
じゃあ9お買い上げ。
ない
はい、これはですね、どこに上がってた写真なんだろう。
ん？
レスナメリクエス違うな、絶対読み方が。
はい、また得意のローマ字読みで。レスナムエリクエスナナメリクス。
変わらんじゃん
そうだね
どこの国のサイトだろう。レスって英語圏じゃないよな。県じゃないし
いや何県っていうのはその英語圏じゃないっていう。
ああ分かんない、どこの国でしょう。
レスって言ったらレスポートサックとかだっけ。
なんだそのレスポートサックって。
フランスとか。いや、レスポートサックってあのブランドです。
ブランド、へえ、
カバンの。あれフランスじゃないか、どこなんだろう。
イタリアとか。
どこだらららら、わからら、ら
、はい、どうもそこに写真とともに名前が上がってるということらしいですよ。わかんないけどね。一番ちっちゃい 5.8 インチモデルが iPhone XS で、真ん中の 6.1 インチモデルが iPhone 9で、一番でっかい 6.5 インチが iPhone XS プラスという名前になるかもよってことですね。
まあでも S がつくっていうのはありえる
よね。まあね、今までのパターンだとね。
うん、
でもそうすると 8S っていうのは結局結番になっちゃったわけだな。
うん、天の方に行っちゃったんだね。そういうことだね。
でもこれ3種類出たらみんな何買うんだろう。9よりもやっぱり10を買おうとするのかな。
私は大きいのがいいけど、プラスだな。
プラスだと 10S プラスだな。さあ果たしてこの名前は本当なのかどうなのか。まあ秋になれば分かるんだな。
3つ出るのもあるよね。3つ出るかどうかも
分からない。今まで3つ同時に出たことはないからな。どうなんでしょうね、うん、はい、イクラムさんこんばんは。家族旅行で東京に来てます。 山手線乗車中を電車中。
いいね、家族旅行ですか。
江口さん、何のこと？
何のこと？ iPhone。
iPhone の
電源ソース。
のぼすみさん、 iPhone に読み上げさせた感じではヨーロッパ南部っぽいだって。
へえ、南部、ヨーロッパ南部、イタリアとか。やっぱり
そうなのかい。イタリアは南部かい。
わからん。南部でしょ、ヨーロッパ
の。わかんない。のぼすみさん、9は Windows にも嫌われてるし、かわいそうな数字。確かに。
そうなの、嫌われてるの。
Windows 8の次 Windows 10になったじゃん。あ、 Windows 9なかったやん。
そう言われたらそうだね、うん、なんで、あの9は不吉な数字とかって言われる。
聞いたことないけどね。なぜだろう。はい、それでは次のニュース、気になる木直さんの方にあった記事です。 WWDC18 の各種動画で日本語字幕が利用可能にという記事が上がってました。もう6月にやった WWDC だから忘れちゃったよな。本日アップルが今年6月に開催した WWDC18 のセッションなどの全ての動画で日本語字幕が利用可能になったことを発表しましたと。こちら日本語だけではなく同時に中国語の字幕にも対応してますと。だから英語で喋ってるビデオだけどちゃんと日本語の字幕で内容確認できるよってことみたいですよ。英語苦手なスキちゃんにはベターですね。
え、あなたよりも。いや、でもその日本語字幕が出てみてさ、うん、日本語だったら分かるんかって言ったら私自信がない。
それを解説する字幕が欲しいか。
もっと優しく書いてって。
でついでにそれを出雲弁に変換してくれればバッチリ。
あ、前なんか大阪弁とかあったよね。
あ、大阪弁あったね。のぼすみさん、スペインっぽいけどスペイン語っぽいってよ。
あ、スペイン語なの。
のぼすみさん、925Mac に9が使われているから不吉な数字ではないと思うけど。ああ、 925Mac、 925ってどういう意味だ。
9から5。 5へ。
分数じゃないよな。分数は7/9とかオブをつけるよな。9分の7は7/9ですよ。スタートレック見てないな。
見てないけど。
分数はオブなんですよ。のぼすみさん、映画の題名にもありますね。トゥ
です。
どれだろう。多分その映画見てないな。わかんないとこ見ると。はい、それでは次の記事ですよ。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル MacOS モハベに備えるのサポートページを公開という記事が上がってました。本日アップルジャパンが公式サイトにてサポートページ MacOS モハベに備えるを公開しましたということですね。はい、モハベをインストールするにあたって準備しとこうねっていうページが公開されたそうですよ。 この間 iOS12 に備えるっていうサポートページが出たって記事で紹介しましたよね、うん、若干遅れて、
うん、
MacOS のも出てきたということだそうですね。具体的に何に備えればいいんだろう。リンクをちょっと開いてみよう。
あれじゃない、またバックアップしてねとかってないの。
あ、まあそこのとこは定番かもしれないね。とりあえずバックアップを取れようと。あ、間違えた、こっちやった。互換性を確認するインストールできる Mac を確認しとこうねってことみたいですね。MacBook は Early 2015以降、 MacBook Air は Mid 2012以降、 MacBook Pro は Mid 2012以降、 Mac Mini は Late 2012以降、 iMac は Late 2012以降、 iMac Pro は全モデル、Mac Pro は Late 2013ですが、メタル対応の推奨グラフィックコプロセッサーを搭載してないとダメみたいだね。あ、搭載した Mid 2010または12モデル、 Late 2013モデルは大丈夫ってことか。ミッド2010、2012モデルは、コプロ次第ですよと。スキちゃんの MacBook Air は大丈夫ですよ、2012以降だから。それ2015でしょ。
私それこそ2015じゃないよ、忘れた。そんなに若くないで。
そうなの。
いいか、私シエラのままなんよ。ハイシエラにせんかったっけ。
あーはーはー、 OS 上げといてもいいと思いますよ。
いや、あのハイジャックのこと
は。あ、でもハイジャック新しくしたから大丈夫だ。大丈夫よ。
これ何年ってどこで見るんだっけ。あ、2014です。
まだ大丈夫だ。
はい。
そしてストレージの空き容量を調べておいてくださいと。モハベをインストールするのに必要な容量は未定ですが、20ギガバイト程度の空き容量があれば十分ですと。空き容量20ギガはあるかな。
何もしてないけあると思います、
うん、そしてバックアップを作っておきましょうと。できてないね。外付けハードがどこ行ったか分かんないね。はい、まあ秋にはリリースですよということですね。しっかり準備をしておきましょうね。
はい、
はい、野住さん労働時間だと思うんです。ん？あの、
あ、9-to-5？
ああ、9時から5時まで。なるほど、セブンイレブンみたいなもんか。
9-to-5、 9時から5時って言ったら7時間労働？休憩時間入れたら
10、11、12、1、2、3、4、5、8時間で、まあ、休憩時間込みの8時間ってことだな。
休憩なしで8時間働くの、9-to-5 マックさん。
休憩は取らせてくれるだろう。あ、ケイちゃんこんばんは。何の準備？モハベをインストールするための準備。のぶすみさんスペインではなくフランスだそうですって。
スペインでいいんだね。あ、スペインじゃない、フランスでいいんだね。
アイケポンちゃん、こんばんは。さっきあったな。ベータ版いきなり入れました。2012のエア、何事もなく動いてます。
あ、え、
モハベ
じゃなくてモハベ、モハベのベータ版入れたん。 きなり。
あの壁紙が時間ごとに変わるんですよ、砂漠の明るさが、モハベって。
あの何でもいいけど使いやすいのがいい。わけわからん時あるじゃない、まあ iTunes にしても
そうだけど、あアップストアがね、あ Mac アップストアが、うん、あの iOS のアップストアみたいに変わっちゃった。今日のアプリとかっていう感じのが表示される。
私 Mac アップストア開いたことない。
開けよ、
いや
開けよ。あとああいうあの OS のアップデートが今までは Mac アップストアの中にあったけども、うん、あの OS の中に戻ってきたという表現で正しいのかな。昔は、
うん、
そうそう歯車の中で OS のバージョンアップは管理するようになりましたね。
iPhone と一緒、うん、
iPhone と一緒、
iPhone とか iOS と一緒とか。
はい、それでは次のニュースですよ。の前に信澄さん、新 iPhone の名称は iPhone XS、XS プラス、そして iPhone 9か。フランスにて資料画像が確認。あ、じゃあフランスのサイトだったんだね。はい、次のニュース、エンガジェット日本語版にあった記事です。EU、アップルにライトニング放棄を迫る？はてな。充電規格統一への自主的なアプローチが不十分との見解発表という記事が上がってました。EU 欧州連合の規制当局がアップルに対し、自社仕様のライトニングコネクタから共通規格である USB への変更を迫る可能性があると報じられています。とEU 国内で発売されるスマートフォンの充電端子は USB にしなきゃならないっていう決まりがあるんですよ。
そうなんだ、うん、
なのでアップルさん EU に出荷する分に関してはライトニングと USB の変換コネクタみたいなやつをわざわざ作って一緒に売ってたんですよね。だけども未だ iPhone、iPad にしてもライトニングコネクタが本体にくっついてるじゃない。で、うん、EU もしびれを切らしてどうも Apple にライトニング捨てろというふうに迫る可能性があると脅しをかけてるって感じですね。
あの私 iPhone しかスマートフォン知らんけど他のスマートフォンって USB なん、うん、
あの Android は全部 USB ですよ。
あのここ刺すとこ、 こ
だからマイクロ USB が主流だったのが今 Type-C にだんだん変わってきてるんじゃないかな、多分新しい機種に関してはね。私も Android 持ったことないんで断言はしきれませんけども、基本的に USB にしないといけないんですよ EU 国内で販売するスマートフォン、まあ、タブレットも含めてかな。うん、さあアップルさん屈しるのかどうするんだろうね。
でもヨーロッパでも iPhone って普及してるの？
まあ売ってることは売ってますよ。日本とかみたいにバカ売れはしてないと思いますけどね。あ、お散歩さんお帰りなさい、こんばんは。
こんばんは。
なのであのライトニングとマイクロ USB アダプター、これ国内で確か売ってないんですよね。欲しくても。
ライトニングコネクタってもうアップルだけのものなの？
アップルだけです。
これ。
他のメーカーは使ってない。 アップル独自企画、
独自の、
まあ、その前の30品から独自企画だけどね。
まあ、逆に言ったら USB にしてくれたらそのいっぱい線持ってあるから、
まあ、まあそういうことだよな。iPhone 充電するためだけにライトニングケーブルを持って歩くっていう必要がなくなるわね。はい、
個性を求めてる。
個性なのかな、どうなのかな、キコなんじゃない。
USB が嫌いな。
でも Mac とかには USB、 あ、でもマイクロ USB は結局 Mac にはつかなかったよな。標準タイプの USB からいきなりタイプ C になっちゃったもんな、 Mac は。
私そのタイプ C ってやつがね、いまいち分かってないんだけどね。
あ、タイプ C は、ライトニングに似たような感じ、裏表がない USB コネクタですよ。
うん、
だからスキちゃんが今入院するときに貸してあげるって言ってる Wi-Fi ルーター、モバイル Wi-Fi ルーター、あれタイプ C ですからね。だからケーブルも一緒に貸してあげないとスキちゃん充電ができなくなっちゃうね。
そうなんだね。
はい、それでは次の記事です。はい、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。まもなく発表、ギャラクシーノート9リーク情報まとめ、今夜8月10日午前0時からという記事が上がってました。日本時間の8月10日午前0時、今からだと約4時間後、4時間10分後、アメリカのニューヨークで、サムスンギャラクシーアンパックド2018と題されたイベントが開催されますと。で、何が発表されるかっていうのは明らかになってませんが、まあ多分ギャラクシーノート9こちらが発表されるでしょうと、いうことだそうですね。アップルのイベントだと午前2時からっていうパターンが多いけど、ニューヨークなんで午前0時から見れるかもよ。
見やすいよね、
まあ、日本人にとってはね。、うん、
ね、
ギャラクシーノート9サイズはスマホサイズだっけ、ギャラクシーノートって。ペンがついてるからノートってつくのかな。
だいたいノートってつくよね。
いや、今テレビで一生懸命 CM してるのはギャラクシー S9 と S9 でしょ、う
ん、あ、そっか。
ノートはちょっと大きくなるかな。
ノートっていうのがあの iPhone でいうプラス
なのかね。
いや違うか、スマートフォンではないってこと。
いや電話だと思いますよ多分。その辺が全然分かんないんだよな。アンドロイド
よそ様の。でもめっちゃ高いよ。
いいお値段するでしょう。
うん、高いです。
ギャラクシーノート9インドネシアで約10万4000円から予約特典にテレビがつくという噂だって。ギャラクシー
これアメリカはあれでもっと高いよ。
いくらで出てる？
なんかベースモデルが13万、うん、でハイエンドモデルが16万。
16万？本当だね。
なんかヨーロッパ特有の高い
付加価値税でしょ。
付加価値税
込み。あ、それで高いんだね。高級品買うと税金がっぽり取られるんでしょ、うん、
あ、そうなんだ。
インドネシアだと内蔵ストレージ 128GB 版が1350万インドネシアルピーだって。日本円で約10万4000円。 512GB 版は1750万ルピー、約13万500円だって。でもここにテレビがついてくるならいいんじゃない、そういう問題じゃない。
テレビが、あ、やっぱりでもギャラクシーノート9はあのスマートフォンだけど、うん、なんか PC のように運用できるとの噂。
外部ディスプレイにつなげるってことか。
うんうんうん。
ギャラクシーウォッチってのも出るんじゃないかっていう噂もあるねこれ。
本当だね、
はい、誰か買う人いるのかな。
衣服だ。
あれ2年ぐらい前だっけ、皮膚いたのは。
もうそんな
去年は皮膚かなかったよな。
だから頑張っとったもんね、うんうん、
サムスンさん。丸山さんこんばんは。ライトニングマイクロ USB
ヘッド
アダプターはあるよ。あ、売ってる普通に。そうなのかい。信澄さん、欧州では多くのメーカーがマイクロ USB を採用し、事実上の標準規格となっています。しかしアップルの対応はライトニングマイクロ USB アダプター発売だけにとどまっておりと書いてあるから、必ずマイクロ USB でなければならないということではないと思うけど、 EU 的には変えさせたいんだな。散歩さん、 PC ではマイクロ、PC ではマイクロの充電端子は少なくないかな。タブレットは別にして、PC ではマイクロ USB の充電端子は少なくないかな。だから結構あるってことかな。ケイちゃん買おう。そらケイちゃん買わなきゃ。
ケイちゃん買って。うん、ケイちゃんが買おう。
あやパパさん、タブレットとスマホの中間、ファブレットって呼ばれてます。こんばんは。あ、なんかファブレットっていう名前あったな。聞いたことあるな、そう言われてみれば。
それがあのギャラクシーノート9みたいなやつ？
そうそうそうそう、ノートがつくやつね。だから普通のスマートフォンよりもちょっとでかい。だけど iPad みたいに大きくはないってことだろうな。
の
ぶすみさん、 iPhone ベネズエラで58億ボリバル増えるってだそうです。
それお金の単位ですか？
かな。
あのベネズエラじゃなくてベネズエラって言うんだ。
書いてあるね。
ベネズエラ、このお金の単位がすごいね。58億ボリバル増えるて。
でも
なんかバリバリ増えるで
みたいな。お札の単位がもしかしたら1億札とかっていうパターンじゃない？
日本円で 0.00 とか。なんか
あ、この1ボリバル増えるで、
ボリバル増えるで、バリボリ増えるで、
増えるならいいんじゃん。
初めて聞いた、このお金の単位。
お散歩さん、少ないかなの間違い見たことない。ノートパソコンは電圧が高いのでマイクロ USB では無理だと思う。あ、確かにそうだよな。マイクロ USB も 5V までですよね、多分。使っちゃう。
私の、ね、苦手なの。
Type-C になって、Type-C はもうちょっといけるんですよね。確かマイクロ USB までは 5V までが限界だったような気がするな。さあ、みんな夜更かしして。ギャラクシーノート9を見て買おう。僕は買わないけど。
頑張れ。
はい、それでは次のニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。 60歳以上は通話無料に、ワイモバ簡単スマホは誰におすすめかという記事が上がってました。ソフトバンクおよびウェルコム沖縄は Y モバイルの新商品として簡単スマホ 705KC を本日8月9日に発売しましたと。カラーはライトブルーとライトピンクの2色。公式オンラインショップでの価格は一括66,156円。料金プランは既存のスマホプラン SML から選択できます。さらに60歳以上の人が同端末を購入した場合は全ての国内通話が話し放題になるキャンペーン、60歳以上通話ずっと無料キャンペーンに加入できますと。60歳以上は通話料無料だってよ。
60になったらこれにしようか
シニア向けスマホ、ドコモが楽楽本ってのを出してるけど、それに似たような感じかなって気がするけどね。
あのね、うん、昔の60歳に比べたら今の60歳ってすごく若いと思うよね、
うん、
あのだんだん私らもそれこそもう10年もせんうちに60歳を迎えるわけだけど、もうね多分私らが60になる頃の時代って若いと思うよ。もうさらにネーミング大事よ
この名前はダメ、
楽楽本、名前楽楽本はちょっと
楽楽本は富士通だけど、この簡単携帯は京セラが作ってるみたいですね。
このシニアっていう言葉も
あ、富士通と同じようにあの専用カスタマーセンターにボタン一つでつながるらしいよ。向こう側にオペレーターがいて分かんないこと聞くと教えてくれるというやつ。
話変わるけど最近なんか iPhone のコマーシャルでそんなんやっとるよね、高齢者の人。
ああはいはいはいはい、
Apple に電話したら何でも教えてくれるよって。おやおや、ターゲット何、高齢者にも持ってきたかと思ってるんだけど
そうかもね。
いや、あれ見とって思うのはアップルのサポート待ち時間長いしと思ってみた。
あの直接かけると長いけど、あの予約というか向こうからかけてって言うと大体時間通りにかけてくれるよな。
それしたことないけど分からんけど、あのあれアプリがあるやつ、
そうそうそうそう、アップルサポートかいな、
うん、
あそこから
アップルサポート
なんかそんな名前のアプリだったと思うけど、あそこからかけるとあの自分が使ってる端末の情報も向こうへデータとして送ってくれるから結構楽なんよな、その先が、
うん、これいいよね、あの電話し放題っていうの、
ね、通話し放題はね、うん、ただこれ Y モバ通話し放題月額1,000円らしいんですよ。それが無料になるというパターンらしいですけどね。
あ、もともと安い
ですね。もともと安いです。
なんか私これぐらいでいいかもしれんなそんなにあれこれ使わんし、
ボタンも大きいし、
うん、でどういう人におすすめだってこと。
60歳以上の人におすすめただこれあの Android 乗っけてるんだけど、普通の Android のスマートフォンみたいに自由に確かアプリがね落とせなかったと思うんだな、あの富士通の楽楽本とかはね。この京セラの簡単携帯はどういう形になってるかちょっと分かんないけどな。だから自分で好きなようにカスタマイズをするっていうのはちょっとできにくい、やりにくいのかなっていう気がするけどな。まあ、通話メインっていう人がターゲットかなっていう気はするけどな。まあ、スキちゃんちょっと買ってみて。まだ60じゃないけど。
今はまだ。
お母さんの名義で契約したらただになるよ。 通話料はね。
誰か買ってこれ。誰か買ってみて。
ジミーちゃんお腹いっぱいになったのでこれから帰ります。ケイちゃん通話料は通話無料はいいけ、ケロママは iPhone 気に入っているからこれからも iPhone 続く。まあケイちゃんのお下がりでしょ、お母さん使ってるの。
え、片取ったじゃない、
あ、片取ってたね、そうだそうか。
あ、何審査の iPhone で
何してるんでしょう。お散歩さん、タイプ C は規格上はパワーデリバリーで 20V までいけます。ああ、それぐらいないとやっぱパソコンの充電は難しいよな。お散歩さん、アプリからリクエストするとすぐにかかってきますよ。ああ、アップルサポートね。丸 M さん、カスタマイズする人は対象外でしょうね。そうだね。ゲームしにくいかもよ。
うん、なんか私今現在この iPhone を使っとって、うん、な、128GB か、うん、あの1ページ目しか使ってないんですよ、ほとんどアプリ。
どんだけ
いらないんですよ。何ページ何ページもいらんなって最近すごい思っとってね、うん、なんか、うん、もったいないなって、
まあ、確かにな、
思うんですけど、
普段使うアプリだけ残せば1ページで十分だよな、フォルダーも作れるし。
もうなんか年々あのこう使い具合が少なくなってきてます、私は。あの、皆さんちゃんとフルに使ってるの、その何ページも何ページも。
僕結構フルに使ってるよ。散歩さんもったいない。
だって私使用可能 76.95GB って出てるよ。半分
使ってないじゃん。
ねえ、もったいないけーと思って。
ケイちゃんのお母さんはポケモンと麻雀ゲーム、歩数管理、写真好き、セルフィー得意。
セルフィー、
セルフィー、あの自撮り、自撮り。セルフィーで撮ってアプリで持ってるの、もしかして。お散歩さん、私は3ページ、丸M さん6ページ。
何使うん、6ページとか。そんなに何してんの、みんな。何してんの。何使うのって、もうそこも。何するの。おばあさんみたいになってきたっけ。いや、最初 iPhone にした頃もっと使っとったんだけど、最近ほんとあのしまいにはこう後の方のページのアプリってこれなんだっけってわからんのがいっぱいなんですよね。
それ最初の方はフォルダがなかったじゃん。
なかったっ、
最初はなかったよ。途中からだよ、あのフォルダ機能がついてきたのは。散歩さん3ページ使ってるのに、それでも 70GB 以上使ってるのは何、ああ、これは好きちゃんか。 70GB 以上使ってるのは何で、1ページ写真じゃない、
ええ70、使用可能が70だよ、だっけ使ってるのは50とかじゃない、 128GB だっけ。
ああ、それにしても 50GB ぐらい使ってるじゃない。
写真ですよ、ほぼ
写真だな、
ほぼ写真だと思います。写真アホみたいに、だって最初の頃のからあるよね、めっちゃ若いみっちゃんと私が写った写真とかが出てきます、
ね、あれね、遡るとも
うすっごい、もうこんなに若かったんだって思う写真がいっぱい入ってます
ね。のぶすみさん、年寄りのゲーム機は iPad、 自分が今やっている大航海時代後は70代以上がたくさんいます。 お散歩さんとはいえだいぶ
大公開時
代だいぶ昔だよ。ああそのホルダーが使えるようになったの。のろしみさん8ページ、お散歩さんそれでも50、アプリの数ってことかな。けいちゃん家の上と下での会話は LINE って。お散歩さん私は定期的に Mac に写している写して空にしている。あ写真をか。スキちゃん写真 Mac で管理してないやな。
してない、もっと歩きたいもん。なあちゃって
もうあちゃって
だっていっぱい容量あるし。
まあね。
うん、
はい、それでは次のニュースです。エンガジェット日本語版にあった記事です。アメリカ4キャリア数百万台のスマホに深刻な脆弱性、知らない間に操作され痕跡も見つけにくいという恐ろしいニュースが上がってました。アメリカの4大携帯キャリアと呼ばれるベライゾン、AT&T、T モバイル、そしてスプリント、ここで使われている一部のスマートフォンに重大なセキュリティ上の欠陥があるとモバイルセキュリティ企業の、これなんて言うんだろう、
クライプトワイヤー、
クライプトワイヤーが報告しました。クライプトワイヤーは米国、アメリカ国土安全保障省の資金提供によって携帯電話ネットワークを調査していましたと。発見された脆弱性はメーカー各社によってスマートフォンに組み込まれており、これを悪用するとユーザーデータや電子メール、テキストメッセージにアクセスできるとのことだそうですね。これはもしかして意図的に情報が抜けるようにしてたってことなのか。脆弱性と書いてる。うん、だって CIA とかがスマホの情報を抜き取ってたとかでいろいろあるじゃん、アメリカの方騒がれてるじゃん。今回の脆弱性は対象となるスマートフォンが多く、ことによると政府関係者にも影響が及ぶ可能性があるとしていますと。また脆弱性はアメリカ国内だけでなく対象となるスマートフォンが出荷された他の国でも問題になるかもしれないとのことで、もしかしたら日本国内で発売された端末にも影響が及ぶ可能性がありそうですと。でどのスマートフォンかっていうのをこの記事の中で特定されてないんだよな。それは公表すべきだような気がするんだけどな。この脆弱性特に専門知識なしに悪用することができると。さらにユーザーの知らない間に侵入、権限を昇格して操作を引き継ぐことができ、しかも侵入を許したかどうかを見分けるのも難しいと。やだやだ。中国製かな、
どうなんでしょう。
中国製のスマホ結構世界中で売れてるじゃない。
中国製、
うん、世界で売れてるスマートフォン、アップルが確か3位に落ちたんだよな、うん、1位はサムスンだったと思う。で2位に中国のメーカーが入ってきてるんや。
へえ、
はい、まあアップルではないとは思いますけどね。怖い怖いですね。イクラムさん、家族と別れて秋葉原散策中。家族はついてきてくれないのね。 お散歩さんバックアップしてないと iPhone が壊れた時に消えるよ。あ、でも iCloud に上がってるんだよな。
上がってる、うん、
まあ、そこに上がってるからとりあえず戻すことは可能だよね。のぐすみさん、スノーデン、あー、その CIA のあれ FBI だったっけ、うんってやつね。散歩さん、そういえば今日初めて iPhone をタイルの上に落とした、角から落ちたけどケースが役に立った、8にしてスイカ使うようになったのでネックストラップをやめたけどやっぱり怖いな。あれケースしてても割れるときは割れるからね。
体験者を語る、
散歩さん、ん、
経験者を語る、
うん、経験者を語る。散歩さん、権限昇格とかいうことならアンドロイドの話かな。うん、多分アンドロイドですよね。散歩さん、中国のは政府の方針でバックドアがついているイメージがおる、あるだよな。なんか中国製っぽいよな、怪しいよな。はい、それでは最後の記事ですよ。こちら AV ウォッチにあった記事です。アレンハ、今日の高校野球の予定を教えて。 Amazon Alexa が高校野球対応という記事が上がってました。 Amazon は音声アシストアレンハにアレクサを通じて夏の高校野球大会の情報提供を開始しましたと。具体的にはアレンハ、今日の高校野球の予定を教えてとか、アレンハ、今日の高校野球の結果を教えてなどアレンハに話しかけると、今大会の、最新情報を Amazon エコーなどのアレンハ搭載スピーカーやアプリで取得できます。
なんか妙に色っぽいな。アレンハや
反応してないでしょ。はい、ということで高校野球の情報を教えてくれるそうですよ。読み上げてもくれるし、テキストでもディスプレイがついてれば表示してくれるみたいですけどね。ただし今日からかなみたいなので、島根も鳥取も出てきません。残念。これ最初からやってたのかな、もしかしたら。アレちゃんが家にいる人はぜひ聞いてみてください。散歩さん、監視してるのは NSA かな、あ、国家安全保障局、まだあれ、Google も見つからないので不便。あ、引っ越しの荷物の中で紛れ込んでるってこと。ケイちゃん、そんないっぱい書かなくてよろしい。
ケイちゃん、あのうちで今の見たみたいに色っぽく言ってみて反応するから。
あれ江口さん、勝つチーム教えてくれるの、すごいって、そんなバカな。佐藤さん、最近は寝る前にアレちゃんに源氏物語を読んでもらってたので寂しい。サンボさん、やばいよ。
っていうかさ、うん、ごめん、今収録中で大変恐縮なんですが、うん、外国際宇宙ステーションマイナス 4.0 等級が通過しているんですごく気になりますが、皆さん空を見てみてください。
出雲はダメです。
私は諦めました。
雲がいっぱいなんで。
曇ってる、うん、あ、じゃあそういうことにして諦めよう。
出雲は雲、
いや、マイナス4等級ってめっちゃ明るいよ。
明るい明るい、
さっきからそわそわしとったんだけど。
いやそれプッシュが来てたから知ってるけど、あこの雲があったんじゃ無理だなと思って諦めモードでしたけどね。はい、重大発表します。
何？また私何も言わず？
ん？今日スポットがうちに来ました。
あ？
まだ開けてないけどね。
何スポットって？
ん？スポット
何？スポットって何？
スポットちゃんだよ。
誰だ？
エコースポットだよ。
あ、アマゾンの？
うん。
アレクサ？
あ、行っちゃった。どっかで反応してるね。
それ何？ヘイヘイ、アレクサ。どれ？エコースポット？
エコースポット。
買ったの？
ディスプレイ付き。買っちゃった。
何その可愛い言い方。
買っちゃった。
高いの？
1万4000円くらいだったっけ。
何するの？
あれ？なんて読んでみるの。とりあえず時計代わりに使おうかなと。
何重大発表って言って何かと思った。
大したことなかった。
いや見たのは嬉しいだろうね。そのものがどのものかがよくわからんけど、私はうんと思って今 Amazon のページ行ったけど、うん、エコーはあるけどそのスポットってやつが見つからないな。
え、あるでしょ。
我が家の音楽の中心ですってやつはエコーって書いてある。
あのアマゾンのページ行ったらアマゾンエコーのいろんな種類が出てくると思うよ。
エコースポット、あ出てきた。この何あのルンバみたいなやつ。
え
丸いでしょ。
ま、丸いけどあのディスプレイがついたやつだよ。
あごめん、うん、写真見たらルンバに見えた。これか。あはおはようございますって字が出るやつ。
そうそうそう。
お
ー、リスナープレゼントはしません。
何名様。何名様。
1個しか買ってませんよ。ケイちゃん花火上がってる、
自分だけずるい。
お子さん曇ってる。
ずるい。どうせすぐ飽きるんだっけ。で次の新しいのが出たらスキちゃんあげるよって言うんだ。
あそうそう、2台買うと1台5000円オフなんですよ今ね。
じゃあ買おうや2台。2台のほらほらほらほら、
もう1台買っちゃったもん。
ねえ返品審査や。
月ちゃんの分買ってないっす。いやあの
優しくないな。
これで通話ができるはずな、できるようになるはずなんですよね。今日本では提供されてないけど、できるようになって言ってたらスキちゃんのもう一台買ってもいいかなと思ったけどね。
ああ言うばかり。ああいいな。
でも僕は多分あのアレファで反応しないようにしておきますよ。
私がスカイプ越しに言うてやる。
あの合言葉は変えるつもりですけどね。確かエコーは何種類かに変えられるはずなんよね。イケポンちゃんなんだかんだでお金持ち。いやいやいや、ないですないです。あの自動車税の還付があったんでそれを見込んで注文しちゃいました。
あ言うとった。3万円返ってくるってこの人、うん、あねもうね自分 自分が一番だけこのいつあんはね、自分が一番好きな人だけみつきちゃんのことを忘れるんよ、そういう嬉しい瞬間に。この人
そんなことないよ。
いや、
つきちゃんとこにちゃんとお下がり行ってるじゃん。
いや、お下がりしか来ない、新品来ない、
贅沢も
だってね、アップルウォッチの初代あのなんか錆びかけたやつくれたのに、あの白間にアップルウォッチが3になっとって通道したんだ、それ娘ちゃんに。だけど娘ちゃんに勝てた、勝てない月ちゃんです
娘さん普通は、普通はケイちゃん、アレクサテレビつけて。あ、でもこのスポット単体ではダメでしょ、赤外線 の、 あのリモコンみたいなやつを別に買ってつけてやんないと。
え、みっちゃんの部屋のテレビブラウン管じゃなかった？
ブラウン管ですよ、まだ
反応しないんじゃない、アレクサテレビつけてっつって。
いや、そこは大丈夫だと思うけど、あのその赤外線を発するものをつけてやればね。これ単体では無理ですよ。単体でテレビつけたり切ったりできるのは、うん、あの LINE のやつですよ、 LINE クローバー。
このアレクサっていう名前変えられるん？
ね、アマゾンエコーは確か変えられるはずです。
じゃあその名前を募集する？
あ、いや、そういう変えられるじゃない、あの何種類か候補があってってこと
なんだ、自由に変えられるなら公募して採用された人はみっちゃんがアレクサくれるっていうのが面白いなと思った
確か3種類か4種類ぐらいあったんじゃないかな、アレクサとコンピューターと、あと何があったっけかな、雪はないいったんやってって、その何、赤外線、赤外線まではいらないかなと思っとるけど、
枯れ草かな、枯れ草、
枯れ草
枯れ草、
ゆうまるよ、ご飯作って
お茶漬けでいいかしらっていう、
え、今日もお茶漬けって言わんアレクサがはい、本編は以上です。
はい、
ツイッターのコメントを紹介してください。
そうなんや、私ね、うん、ツイッターのコメント探しにツイッターに行っとったのに、みっちゃんが重大発表があるって言って、すごいなんか無言の時間作るけど手が止まったんだってさっき、ドキドキ、何何言い出す
そうなのかいイクラムさんからかな、
チュリーちゃんからですね。チュリーちゃん、1720回拝聴。昨晩は久しぶりのエアコンなし、就寝25度。1217は1719の誤りでした。これ何ですか？
回数、回数、
回数ですね。通勤途中での居眠りしたりの入力で失礼いたしました。みっつぁん博学その2と思いきや、過去をばらされて分かった瞬間でした。東京横浜では13号の雨はまださほどではない。
これは昨日の8時24分だから。
何、過去、何の過去だっけ。
過去、
過去、なんか過去ばら、
あ、あのナイトライダーのことか、 K で始まるって話
あったそうだそうだ、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます。イクラムさん、1720回聞いてくれてます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。え、そして1721回が上がって、お久しぶりにてるちゃん、てるちゃんがちびケロ1号の在学校が出場も、やつも応援行ったけど残念、でもいい思い出になったかしらってことで、
あ、高校野球か、
愛三大三河対横浜、あ、 これは何、愛知産業大学、
多分そうだろうね、愛産大って
。横浜って強いよね、
だっけ、わかんない。
横浜高校は、私ちっちゃい頃から横浜高校、横浜高校だって横浜商業だった時、あの頃なんかすごいあの強い高校、横浜
だった、
あの当時、うん、うちのこっちの方の浜高が出て負けたんですけどね、うん、っていうような昔のことですけど、いいんですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
丸山さんが、近所でクマはクマでもアライグマと遭遇したことがあります。写真に撮ってやろうと思ったら逃げられました。アライグマ家族の行列に遭遇した人は、しんがりのやつに威嚇されたとかって話も聞きます。しんがりのやつって何、
あの行列の一番後ろの人の人じゃないな、アライグマだな、一番後ろのことをしんがりっていうね。
いや、初めて聞いた。
そう、あの戦国時代とかの戦争とかで、しんがりが一番後ろにいて、その後追っかけてくる敵をやっつける役目よ。
へえ、アライグマもそうな
みたいだね。
アライグマだったら連れて帰るかもな。
アライグマ凶暴だよ。
うん、知ってるよ。でも洗い物してくれるから。
しないな、多分。
ない、うん、ありがとうございます。お散歩さん、今日は作業の延長線で一日中こもって後片付け、帰り道に見かけた無性にカツが食べたくなって夕食に、今日もカロリー取りすぎかなってことで、カツですね、とんかつですね。
カツ時カツ時っていうお店みたいですね。うまそう。
とんかつなんか長いこと食べてないな。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、
のらちゃん、
あ、のらちゃんこんばんは。
こんばんは。
けいちゃん、重大発表は本編だったんだ。本編？本編？
そうだよね。コメントを発表してっていきなり言うたもんね、ニュース終わったらね、この人。
ああ。サンパさん、スポットいいな。発売予定が引っ越しとかぶりそうだったので予約できなかった。今週中に見つからなかったら買っちゃおうかな。でも家電リモコンも見つかってないから役に立たないけど。ああ。ノラちゃん重大発表。ジミーちゃん、松坂の出身校。
横浜
ってことかな。
あ、そうか、あの人横浜だよね。
ケイちゃん、ユニコーンに遭遇したことはある？どこで？
ユニコーンって何？
ユニコーン、
鼻がのドリルみたいになったやつ。
鼻じゃないよ、頭に角が生えたやつだよ。
あ、頭？
鼻じゃないでしょ、ユニコーンって。
ごめん、イメージはなんかドリルみたいなのついとったな、どっかにって思ったの。
散歩さん、アライグマはすごく凶暴。
知ってる知ってる。
娘さん、車メーカーで不適切検査の公表がありましたね。マツダもありましたね。
あ、そうなんだ。
でもマツダなんか極端に台数が少なかったぞ、なんでって思いながら。お昼のニュース、
何この不適切検査って。
あの排ガス規制のなんか検査した時の条件が、なんかこの条件でやらなきゃいけないっていう条件でやらなかったっていうあれだったと思うけどな。あの日産とか三菱がやって大騒ぎになったじゃん、資格持ってない人が最終検査しとったとか。
ああ、あったあったあった、うんうんうん、
ああいうやつ今頃発表しよる
ね。
お散歩さん勝どきだと思う。あ、お店の名前か。勝地じゃないのね。けいちゃん勝食べたい。けいちゃん肉しょっちゅう食ってるじゃん。のぶすみさん、しんがりの12人という本があったような気がする。知らない。イケポンちゃん、これからご飯。お散歩さん、それは一角。あ、ユニコーンはそうか、人の体、あ、人の上半身に馬の下半身か、そっちだね。んイケポンちゃん、お台場ユニコーン、それはガンダム。
あ、ガンダム。
ジミちゃん、ライブでしょユニコーン。あー、歌詞の本の
ユニコーン、歌うたいか。ユニコーンに会ったことあるって。
ケイちゃん、白い馬かと思ったら頭に角あったからユニコーン。え、待って、ユニコーン、ユニコーンってのはあれ、ユニコーン、ユニコーンはだから馬の下半身に人間の体がひっついたのがユニコーンだよね。
え、違うよ、角があるよ、あのドリルみたいな。
そっちがユニコーンだっけ。
そうだよ、
馬の体に、あ、馬の下半身に人間の上半身、あれは何もじゃん、
半魚人ならず半半馬人、
半馬人。あのハリーポッターに出てきたのユニコーンじゃなかったっけ。
ハリーポッターに出てきた、そんなの。
うん、あの、森の中におったやつ。
知らんよ、そんな会ったことないけど。
あ、ケンタウルスか、ごめんなさい、そっちはケンタウルスか。だからやっぱりユニコーンは、ユニコーンは白馬の鼻のところに角がある。あ、なんかスケちゃんの言ったので合ってるんだ、鼻に角が。
なんか見たの、ここから太ったの私だけ。
私の音声プツプツ、
私はプツプツって聞こえる、時々速くなったり。
そうなの、
プツプツしたり。
電波が少ないという表示は出てはいないけどな。
いや、みんなにちゃんと聞こえとったらいいです。
お散歩さん、私が食べたカツは小サイズ 100g です。 100g でお腹にならないんじゃない。ケイちゃん、ハンバ丼、ハンバ丼、
ハンバ丼、ハンバ人って言わんかった、ハンマ人、
ハンギョ丼じゃならんの、
ハンギョ丼じゃない、ハンギョ人だ。
いやいや、ハンギョ丼っていうあのキャラクターがいるよ。
知らん。
え、知らない、
ハンギョ、知らない、
嘘、
知らない、初めて聞いた。
のぶすみさん、ユニコーン、ヨーロッパの伝説上の動物、馬の体でねじれた一本の角を持つ、
ほらほらほら、
角には解毒する力があると信じられた
一角獣、ほらほら、
お散歩さん、アザラシの鼻先にドリルのような角があるのが一角。あ、これはなんか聞いたことあるな、見たことあるな、
なんかテレビでやっとったっけ前、特集みたいなの。
ジミーちゃん、ウニもトウモロコシも好きだよって、どこからその話が出てきたわけ。
私も好きだよ、ウニもトウモロコシも。
ケイちゃん、ググるとやっぱりユニコーン。お散歩さん、ユニコーンの角は額だね。あれ、鼻先じゃないの、どっちなの。鼻先は一角ってこと。お散歩さん、一角だけは実在する。うん。ケイちゃん、ハンギョドンにかけてハンバドンって言ったのね。ハンギョドンっていうキャラクターいますよね、確か。あれ、何に出てくんだっけ、ハンギョドン。
なんでみんな、なんで私みんなと話し合わんのかな、知らんことばっかりやん。
ああ、ウニもトウモロコシも好きだよっていうのはウニコーン、
ユニコーン、ウニコーン。
そういうことかい。イケボンさん鼻先だと最
最高。
確かに鼻先だよな。そうかそうか、はい、ということでまあネタが止まったぞ。ソラミ IT ニュースは一応今日でお盆休みに入りますんで皆さんよろしくお願いしますね。
仕事は
まだ。アンギュドンはサンリオ？
え？サンリオ？
サンリオのキャラクターだっけ？アンギュドン。アンギュドン。なんかのキャラクターなんだよな。アンギョドン、あ、本当だサンリオだ。ハンギョドンはサンリオのキャラクターである。デザイナーはバットマバツマルの制作も手掛けた井上久人さん、はあ、中国出身のハンギョドン、あ、ハンギョジンがハンギョドンなんだ。ハンギョジン、ハンギョドン。
ああ、見たことある。これ。
あるでしょ。
あるあるあるある。
サンリオだったのね。お散歩さん、ユニコーンの角は引き伸ばしたソフトクリーム状、あ、ねじれとるってことか。ケイちゃんやっぱり産業だ。江口さん、ただものだんだん良い休みをお過ごしください。休み長いよね。暑くて仕事出るの嫌になりそうだよね。皆さんお盆休みはやっぱり来週いっぱいぐらいかな。月ちゃんはなんか金曜日仕事らしいですけどね。あれ、月ちゃん反応がねえぞ。
いや、なんかみっちゃんの声がもうすごいプツプツでから、なんか喋られになってしまって。
喋れ喋れ。なんでプツプツになるんだろう。イケポンさんは来週まるっと、ジミーちゃんはそんなにあるわけない。
いいな、来週まるっと。
製造業とかは多分来週まるっとだよ。散歩さん、引っ越し騒ぎで仕事が遅れているので休みどころではなくなっちゃった。イケボンちゃん、ブツブツです。 あ、僕の声がブツブツ
なんじゃない。よかった、私だけ聞こそうなんかなと思ってたんですけど、かなりすごかったよ今さっき。
すいません皆さん、私の声ブツブツ。
今はいいです。
今はいい。
なんか急になる。
そうなんだ。
うん。
ケイちゃん、アップルの CM にもユニコーン出てきてたよね。知らない。昔の CM かな。信澄さん、松江市の島根県立美術館で開かれている東京芸術大学クローン文化財団などを見ると楽しい。
財団じゃないよ、文化財展だよ。
あ、文化財展か。ユニコーン企業なら知ってるけど、会社の名前にユニコーンってつけてるとこあるのかな。
うーん。
ケイちゃん、空海いつまでお休み。来週いっぱいお休み。
来週まるっとですよ。
うん。 で再来週の月曜から再開です。けいちゃんこれ、あ、絵文字のこと、
そうなんだ、そんなあったかな、
わかんない、絵がいっぱい。だってお休みしようよ。お盆だもん。娘さん、ユニコーン企業、企業評価額が10億ドル以上の非上場ベンチャー企業。ジミーちゃんで休み中のツイキャスは、ないかな。今のところ予定はないな。散歩さん何それ美味しい連休。いいじゃない、毎日配信してるんだからお休みちょうだいな。お盆は7月15日だよ。それは都会だよ。田舎は8月だよ。1ヶ月早いっていうかね、あの都会の方のお盆って。あ、お盆が美味しいかってこと。月丹お盆の予定は、
月丹は土日はみっちゃんと遊んで、16が地元花火なんですよね。
うん、
で例年15日の夜はあの唐揚げとかの仕込みの手伝いするんですよ。ニンニクすったりとか。
出店のお手伝いだね。うん、
そう、多分まだ何も話してないですけどね。
もう向こうもその気で当てにしてるんじゃない。
いらないです。
それやだよな、花火の時には下手に出かけると家帰れなくなるよな、好きなとこは。
昔はあの花火の日に出雲遊び行っとって、うん、あの9時ぐらいに着く JR で帰ってきたらまだ花火が終わった後でみんな大騒ぎしとるのに、一人冷め家に帰るんだけどね。まあ特にお盆はあれですね、あのどこの本当はね、鳥取へお墓参り帰りたいんですけど、ちょっと運転要請し、
それこそ JR は、
ね、
快速乗り継いで。
いつもなんかそんなんで終わっちゃうんですけど、今回ちょっと、あれ、それこそ部屋の片付けとか、あの線とね、
うん、
あの門を開けたらいよいよもう本当にバタバタするんで、入院前の
そうだ、ね、
なんじゃらかんじゃらで、
冷蔵庫の中も食べとかないと。
そうね、いっぱいね、いっぱい食料、
食料いっぱいある入ってるからな。
そう、
クラムさん、群馬も8月だから都会じゃない。
いいじゃない、いいじゃない。
散歩さん、でも島根でも七夕は7月だよね。彦根の七夕は8月。あ、七夕は、あ、でもこっちの子も8月かも。なんか夏休みに小学校の頃七夕祭りをしたような気がするな。
それはあのそこら辺だけでしょ、そっちの方だけじゃん、出雲の方。
まあ、出雲はだいたい1ヶ月遅れだもんな。
うーん、
おひなさんも4月3日にやるし、端午の節句も6月5日にするし、
なんか本当って思う。三つの話聞いてたら本当にって思う、いつも。
けいちゃん七夕ろうそく出せ、もう見なくなった。え、なになになにそれ、ろうそく出せ、
なに七夕ろうそく出せ、
わかんない。あ、やばい、あと20秒で90分だわ。時計見るの忘れてた。はい、ということで待っときますよ。ろうそく出せ しない、ろうそく出せしないの、知らない、何それ、ろうそく出せって。以上、空海 IT ニュース1722回8月9日でした。お届けしたのは、
皆さん良いお盆休みを過ごしてね、のすきちゃんと。
明日給料日だのみっさんでした。それではまたお盆明けに、三四
だだ
だだだだんだん、
またいいね、エコスポットも買って給料も入っていいことばっかりだ
だね。それでは皆さん良い連休を、
おやすみを。
Army IT News.